小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
どうぞ今年もよろしく。
さて、昨年はグリム童話集200歳ということで、昔話にとって記念すべき年でしたね。
そうでしたね、やっぱりグリムっていうのは200年前の人ですけどね、
はい、
ドイツの昔話が非常にいい形で幸いしましたのでね、今でも生きてるわけで、その200歳ということでとても意味のある年でしたね、
はい、
そしてグリム童話を語る会っていうのを全国でね、やったので、かなりの方々の耳に入ったと思うんですよ、目に入っただけじゃなくてね、
はい、
聞いてもらえたというの、それが僕は良かったなと思ってます、
はい、さて、新年最初の放送となる今日のテーマは、
今年はの蛇年なんでしょ、干支で言うとね、
はいはい、
ですから蛇の話を聞いてもらおうかと思ってるのね、
蛇
の話っていうのは日本の昔話の世界で言うととても多いんですよ。
あ、そうですか、
日本昔話通館っていうのを前に作ったことがあるんですけどね、京都女子大学の稲田浩二さんと一緒だったんだけども、各県一冊だったのね、本が。だから例えば岡山なら岡山県の時に編集会議でですね、
はい、
どういう順番で話を並べたらいいかっていうことになったんですね。で、僕が考えたのでは類話が一番多い話をトップに置いて、
はい、
その類話の数で並べようっていうふうに言ったんです。
似たような話、
そうそう、似たような話ね、はい、そしたらね、ほとんど蛇の話がトップに来ましたね。
あ、そうですか、
で、蛇の話には男が蛇の場合と女が蛇の場合とあるんですけどね、いずれにせよね、蛇の話が類話としてはほとんど各県多かったです。でトップじゃなくても2番3番ぐらいにはね、蛇が来ました、びっくりしたんですけどね、やっぱり蛇っていうのは日本人にとって非常に縁の深い動物、日常生活でも縁が深かったと思うんですよ。つまり蛇っていうのは割と水っ気のあるところにいるとか、水って日本の昔話にとっても大事ですからね、ものすごく大事。それから藁の山とかね、藁のためであるところとか、そういうところに蛇がいるっていうんで、生活の中で大事な存在だったんでしょうね。で、一番有名なのは、例えば青大将っていう蛇がもし家にいたら、それは家の守り神だというふうに言われますよね、はい、で、それは今でもね、僕ら調査で田舎行った時にも随分あちこちで今でも聞きました。それは、青大将は殺しちゃいけねえというのはね、ですから日本人の生活にとって蛇ってのはとても大事だったんでしょうね、それでね、実はその蛇についてはですね、今僕たちはなんていうか、日常生活的に言えば蛇って怖い存在じゃないですか。蛇嫌いって人いっぱいいますよね、蛇があるとみんなキャーッつって逃げていくっていうのが多いんだけど、実は日本人の信仰の中では蛇っていうのはかつては神様だったんですね。で、それがね、非常にはっきりしてるんですよ。で、今でもあちこちでよく田舎で見かけるんだけども、蛇神を祀っている神社って結構多いです、蛇の神様をね祀っている、はい、で、有名なのはですね、古事記というね、日本の一番古い文書ですけど、古事記にね、蛇の伝説がありましてね、古事記ってのは712年に編纂されたと言われてるんです。8世紀の頭ね。それで中津巻って言うんですけど、第2巻にね、崇神天皇の項目があるんですよ。崇神って崇拝の崇に神様って書いてね、崇神天皇の項にね、三輪山の伝説っていうのがあります。三つの輪ね、三輪山で、この三輪山ってのは今でも7県にあるんですけど、実際にある、で、しかも神社もあるところなんですけどね、こういう伝説があるんですね。昔ね、生玉頼姫という美しい娘がいたと。で、夜な夜な若い男が通ってきて、で、朝まで過ごした。それでしばらくしてその娘が身ごもったと、生玉頼姫がね。それで両親が、お前は夫がいないのにどうして身ごもったんだって聞くんですね。 そうすると生玉より姫が美しい若者が夜な夜な来て、で一緒に過ごしている間にいつの間にか身ごもったんだというふうに言うんですね。で親が両親がその男はどこのものだと聞くんですけども、生玉より姫は素性はわからないと。すると親はですね、じゃあ今度来た時に長い麻の糸を針に通しておいて、その針をその男の着物の裾に刺しなさいというふうにアドバイスするんです。と生玉より姫は針に長い麻糸を通していて、次の時来た時にその男の裾に針を刺したと。で朝になって男が帰った後見たら、戸の隙間からその糸が外へ出てた。それで親がその糸をずっとたどっていったら三輪山に至っていた。でそれを見て、ああ、あれは神様だったんだなということが分かった。なもんでその生まれた子は神様の子なんだということが分かったと、こういうことなんですね。で生まれた子っていうのは大田種子っていう名前がついてるんですけどね、これ男です、大田種子って言うんですけど、その大田種子が神の子だということが分かったのはこういう話だよっつって今の三輪山伝説が記録されてるんですね、
うん、
でその時にその糸が外でずっと伸びてた。で見たら糸の残りは三輪だけだった、見回りね、三輪だけ残っていた。なもんだからその地名が三輪山というようになったんだって言うんです、地名伝説で終わってるんですよ最後はね、地名伝説として終わってるんですけども、要はその糸をたどっていたらそれが三輪山に至ってた。それで あの男は三輪山の神様が変身してというかな、姿を変えて訪ねてきたんだなということが分かったと、こういう話になるわけね、
はい、
でこれはですね、いろんなことが含まれてるんだけど、の今の娘のとこに夜な夜な男が通ってきたっていうのは日本の古い結婚の形なんですね。訪問婚っていうふうに専門家たちは呼んでるんですね、訪問する人は訪ねるね、訪問婚、つまりこれ女系のことを言うわけですよね、女系の家族になるわけね。男が夜だけ妻のところへ通ってきて、それで朝になると自分の家へ帰って、で仕事は自分の家でしてるわけです、男の方がね、で女の方は自分の家にいると、そういう形ね。だから生まれた子はその女のところで育てられるわけですね、でそういうのを女系って言うんだけど、そしてその結婚の形は訪問婚と。で日本の古い結婚はそういう形だったんだそうです、でその時ね、余分な話なんだけども、男が来てですね、今の場合にはまっすぐ家入ってきてますけども、男がその村まで来て自分の女房を呼ぶことがあるんです。声を出して歌う。そうすると娘の方はその声を聞いて、あ、うちの人だなということが分かって、それで出かけてって山でデートしてね、それで山の中へ消えていくと、そういうやり方もあった。でその時その歌を歌うので、それを歌書きというふうに言うんですね。歌を歌って求婚するという。でその時に呼んだわけですよね、そのことを呼ばうっていうんです。呼ばうっていうでしょ、今でもみんなの人に対して広い場所で大きな声で呼ぶのを呼ばうっていうじゃないですか、広、それが名詞になると呼ばいになるわけです、ですから呼ばいっていうのは元来は男が女性のとこへ訪ねていって歌を歌うのが呼ばいだったんです。
あ、歌を歌うところがそうなんですね、
呼ばい、今はね、呼ばいっていうのは夜這うって書いてなんか怪しげな言葉になってるけど、本来はそういう意味じゃないんですよ。
そうだったんですね、
呼ばうということだったわけね、それを訪問婚って言うんですけど、今のその三輪山の伝説の場合ね、これ明らかに訪ねてきた若者が蛇の神様だということが分かって、その生まれた子は神様だというふうにことが確認できたわけですね。でその大田種子は後にその三輪山の神社の神主になってるんです。で神主ってことは今は職業かもしれないけど、昔はそれはもう神様ですからね、非常に高い地位なわけですよ、そういう話なわけね。でこれが8世紀の初め頃の記録です、古事記の。でどうも専門家の 研究ではね、特に最近の研究では8世紀っていうのは日本で自然信仰がかなり衰えてきたという時期なんだそうです、
はい、
日本人にとっては仏教が伝来する5、6世紀以前にはですね、自然信仰だったわけですよ。矢をよろずの神って言いますけどね、
うん、
木にも石にも川にも神様が宿っていたと、うん、そういう信仰だった。あらゆる動物が神様であった。でそれが8世紀の初め、つまり古事記が書かれた頃っていうのは、そういう自然信仰が盛んだったほとんど最後の時期なんだそうです、
うん、
その後ずっと衰えるんだそうです。というのは仏教が勢力を持ちますのでね、仏教がもう200年も前に入ってたわけで、それが広がって、で10世紀11世紀頃にはですね、仏教が民衆の間にもうんと広がります。そして説話文学っていう文学がたくさんその頃生まれたんですけども、民衆が文字が読めないでしょ、まだその頃ね。ですからお坊さんがですね、お話をして仏教を広めたわけですね、
うん、
でそういう時のその種本になるような説話文学って呼ぶんですけど、それがたくさん出てるんですね。でその中では動物のことを畜生というふうに呼ぶようになってるんです。このことは前にもちょっと触れたかもしれませんが、その畜生って言葉はそこで出てくるんですね、10世紀11世紀ぐらい。ということは動物は一段下に見られるようになる、その頃からね、
うん、
でその8世紀の古事記の時代っていうのは、その動物はまだ神様だった最後の時期で、10世紀から11世紀が境目で動物は人間より下になってくると。昔話はですね、もっとずっと後に広がってきますのでね、もともとのネタは三輪山の話なんだけれども、それが民衆レベルで解釈が変わってくるわけですよ、
はい、
でどうなるかっていうとね、
はい、
こういう話になってくるんですね。これ昔話の今度はね、
はい、
話。昔ある村に美しい娘がいたと。そこへ夜な夜な若者が通ってきて、朝まで楽しく過ごして朝になると帰っていった。で両親があの男はどこの男だって聞くと、娘は素性は分からないと言ったと。でんで両親は、じゃあ今度来たら長い糸をつけた針をその着物の裾に刺しておけと入れ知恵をした。で娘は言われた通り、次に男が来た時にその男の裾に針を刺して、で朝になって男が帰っていった。で後を見たら糸が障子を抜けて外へ行ってたと、あるいは戸の隙を抜けてっていうふうに言いますけど、外へずっと続いていった。それで母親がその糸の後をたどっていった。そしたら山の洞穴に至っていた。それで、あ、蛇だったんだということが分かった。で母親がその洞穴の前に立っていたら、洞穴の中から蛇の親子の会話が聞こえてきた。俺は針を刺されたというふうに言ったら、母親が、だから言っちゃこっちゃないと、人間のところへなんか通っちゃいけないと言ったのに、お前は人間のところへ通っていった。それで今お前は鉄の毒を刺されて死ぬんだって言うんですね。そうすると息子の方は、いや俺は鉄の毒で死ぬけれども、俺の子孫は絶えないんだ、人間の娘の体の中に種を残してきたから俺の子孫は絶えないんだということを言うんですね。すると母親が、いやそうは言っても人間というものは盛しいもので、勝負湯を飲ませたら蛇の子なんか全部流されちゃうと言うんですね。ここでいろいろバリエーションありましてね、勝負湯もあるし、よもぎを煎じて飲ませるだとか、菊酒とかいろんな言い方しますが、とにかく何かね、そういうで、まあ勝負湯としますね、勝負湯を飲ませれば流されると。で母親はそれを聞いて家へ帰って娘に勝負湯を飲ませた。そしたら娘の体の中の蛇の子は全部流された。で危ういところを娘は蛇の難から免れたと言って終わるんですよ、
うん、
そうするとね、
はい、
この前半は今聞いていただいたように、ほとんどさっきの三輪山の伝説と同じですよね、訪ねてきたというところね、
はい、
最後が違うわけね、
うん、
さっきは神の子だということは分かった、でその生まれた子は大田種子でっていうふうになるわけね、
うん、
生まれてますよね、
うん、
今度は蛇の子だということになって、でそれは蛇の鉄の毒で殺されたというふうになって、それで子供は流されたって言ったね。 最後は全然逆になるわけですね、
うん、
でこれはねさっきお話したその日本人の信仰の変化を語ってるんですね。前半では神の子としてのその男が来てるんですけども、それはその10世紀以降の日本人にとっては蛇を神のことは認められなくなって、ただ蛇ってのはまあ恐ろしいというかなんか気持ち悪い動物に過ぎない、畜生に過ぎない、ですからそれは流して終わった、でやれやれめでたしと、
うん、
こういうのがあるわけですね。
なるほど。
この話でですね、この2つ並べてみると日本人のその信仰の変化がはっきりわかりますよね、
うん、
自然信仰から仏教へ変わってきたところがね、ということなんですよ。ですから蛇っていうのは日本人にとってうんと生活に密着して大事なものだったからね、蛇の話をたどっていくと日本人のその信仰の歴史の変化みたいなものがよくわかるというふうに思うのね、
うん、
で今のその三輪山のね伝説の方はですね、今でも三輪山の神様は蛇の神様と言われているんです。大物主の神というふうに言われてましてね、蛇神様なんですよ。でそこだけじゃなくて日本中に蛇神様多いでしょ、とっても多いですよね、
うん、
ですけど神社ではそうなんですけども、いわゆる民衆レベルで起きてきたお話としては今度は逆に蛇なんて気持ち悪いとかね、そういう方が勝ってくるわけですね、
うん、
でそこで蛇に対する生理的な嫌悪感とかね、
うん、
視覚的な嫌悪感とかね、そういうのが優勢になってくるという、
うん、
そういうものですね。
今日は蛇年にちなんで蛇のお話をしていただきました、うん、本当にね蛇と人間、動物と人間っていうのは結ばれないっていうのが
今の、そうです、全くそうですね。
昔
はね平気だったんですよね、
はい、
神様だからね、
うん、
結ばれる方がありがたかったわけだね、神の子なんですよね、
はい、
うん、
さて来週は
それはね、はい、今のその三輪山型の蛇向こうと別にですね、
はい、
もう一つ田んぼに水を入れてくれた蛇、それがお婿さんになる話があるのね、
はい、
これ聞いていただきます、
はい、
それともう一つは今度は蛇が女性の場合ね、この場合
は
ちょっと悲しい話になるんですけど、
はい、
それを聞いていただくことです。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生ありがとうございました、
はい、どうも。
小沢敏夫昔話へのご招待。